www.livaya.com
リヴァイア公式サイトでは写真ブログ、プレゼント企画、番組への投稿、その他イベント情報など盛りだくさん。
リヴァイア .com
なんとここでしか聞けない番組も今すぐ www.livaya.com にアクセス。リヴァイア。
上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリヴァイアが提供しています。
はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます。今回はですね、初試みでなんと日本の浅草からお届けしております。よっ。今回ですね、特別スタジオということで浅草のクロスロードカフェをお借りしてお届けしてまいります。マスさんどうぞ。いやー、めっちゃ盛り上がるこれ。で、今日のゲストは上海で知り合ったテバさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか盛り上がりますね。
盛り上がりましょう。
なんか今日はなんかすごい天気が良くて、なんか花粉が飛んでる感じで、お互いさっきからぐちゅぐちゅしてますけど、
ちょっと雑音入るかもしれません。
入るかもしれない。
ずるずるっと。
ちょっとね、お見苦しい感じになるかもしれませんけど。
お聞き苦しい。
お聞き苦しいですね。どうかお許しください
ませ。そうですね。
はい。
はい。
ということで、今回は浅草特別スタジオクロスロードカフェよりお届けしてまいりたいと思います。はい。で、今話しながらテバさんとの出会いは何だったんだっけみたいな。
あのね、8割方酔っ払ってて覚えてないですけど、さすがに初めてお会いした時は酔ってなかったと思うんですけどね。
どこで、
どこが、いや、なんか夜だったかな、昼だったかな。
昼はありえないですよね、きっと。昼出会ったのかな、飲み会かな、浅野さんですかね。
まあそうですね、共通の友人浅尾はいたことは確かですけど、ね、昼か夜かはもう覚えてないですね。
今となっては。で、今回はね、テバさんはご存知の方も多いと思いますけど、非常に中国好きということで
ね、
なぜゆえそんなにハマったのかみたいなところを含めて、前半後半でちょっとお届けしてまいりたいと思います。
よろしくお願いします。
よ噛みまくってね、よろしくお願いします。じゃあまず、中国との出会いというきっかけというか、
ね、はい、そうですね、
そこら辺からお話していただければと思いますけれども、
初めて中国に行ったのは、はい、僕がね、17歳の頃だったんですよ。
だいぶ若い。
だ今ね、いろんなビジネス関係では、うん、もういろんな日本人、中国人がこう、はい、行き来してると思うんですけど、17歳で行ったっていうのは、あんまりないと思うんですね。ちょっと珍しいと。で、なんでかっていうと、高校の修学旅行なんですよね。
珍しい。その当時、珍しい感じですよね。
当時ね、1993年、
はいはい、
で、これただの修学旅行じゃなくて、その僕の高校と、はい、その北京にあるある高校が姉妹校関係なんですよ、
なるほど。
で、僕の高校は毎年高校3年生がその北京のある高校に行って1週間交換授業するっていう、まあある種伝統なんですよね。で、僕が高校3年生の時の1993年に、修学旅行、交換授業として北京に行ったっていうのが最初のきっかけですね。
それあれですか、授業でもう高校の時から中国語みたいなのは、
いや、それはね、ないですね。
これはなんか希望者が行くっていうか、
いや、全員です。
あ、全員行くんです。
高校3年生全員。
あ、そうか、修学旅行だから。
そうか。
すごい試みですよね。
そう、一学年何人だ、200人ぐらい、全員で飛行機乗っていくわけですよ。
じゃあ最初に降り立ったのは北京ってことですね。
そうです。で、それ秋の10月に行くんですけど、
はい、
まあその学年、高校3年生の4月になると、まあいよいよ修学旅行だよということで、最初にね、文通するんですよ。
行く前に。
行く前に。
面白い。
で、任意で、例えば、はい、こっちが200人、向こうが200人、両方高校3年生。
すごいね。
で、お手紙をこう、2往復ぐらいしてから10月に行く。
へえ。
ですよ。
面白い。
で、こっちは男子校なんですよ。200人男。
200人男なんだ
よ。で、北京のその高校は共学なんですよ。
はい、ああ、なるほどなるほど。
まあ100人ずつぐらい。
はいはいはい。
だから、最初に文通をやるときに、まあこれ任意でこう決められるんだけど、
はいはい、
こっちは向こうが男か女かっていうのはね、当時思春期の高校生としては。
はい、大きいですよね。大きな問題ですよね。
でまずその当然中国語も分かんないし、
うん
まあ、英語でお互い拙い英語ながらそのお手紙書くんですけど、
うんうんうん
まあ、名前をそのアルファベットで見ても、うんまあ、漢字で見ても当時その漢字を見てねその人が男の子か女の子か分かんない
確かに俺今でも分かんないかもしれないおなるほど
だよくも悪くもそれをすっごい楽しみに半年間文通をしての秋に行くっていう
ちょっと下世話な話ですけど、ちょっとムラムラしてきますよ、ね。妄想が、ね。
17歳です。
妄想が、ね。
そんなことしか考えてない
ですよね。おなるほど。そんなんで、じゃあ半年やった
後に。半年春からこう、2、3往復文通をやりの、秋に行くと。
面白い、
うん。でね、衝撃だったのは、
うんうんうん、
最初にまあ、その時、飛行機乗るの初めて。
はいはいはい。
日本を出るの初めて。
なんか初めて尽くし。
ええー、そうですよね、
う
ん。だって田舎の高校生ですから。
まあ、17だもんね。
初めて空港というものに行って、初めて飛行機に乗って。
そうか、そうか。
で、北京空港に降り立ったわけですよ。
はい。はい。
そしたら、着陸するときって、こう、前のスクリーンに、飛行機から見える前方のこの、
うんうん、
映像を見えるじゃ
ないですか。見えますね。うん。
で、こう、滑走路が近づいてきて、ドーンと降りましたと。
うんうん
う
ん、
そしたら衝撃だったのは、自転車が横切ったんですよ。滑走路。
嘘。
本当に。1993年。
本当ですか。あっぶね。
まあ、着陸して、もうスピード緩まって、こうなんですか、タクシングっていうの、
はいはい、
こうゲートに向かって、ノロノロしてるときに、ね、映像で前方が見えてるときに、自転車がね、
びっくりしますよね。
びっくりした。で当時、中国っていうイメージだと、テレビで見て、なんか天安門広場の前のね、なんか片側5車線ずつの道路みんなが自転車でこう行き来してるみたいなイメージだった
んで。ゴーみたいな感じ
で。で、あ、自転車だと思って。さすが中国っていうのが第一印象。
なるほど。すごい第一印象ですね。自転車だ。そっからので
、まあ、街に入って。
はい。
警察が、パトカーが先導するわけですよ。
ほうほうほう。そうなんですか？空港から
空港から。で、200人の高校3年生がバス、まあ、4、5台に分かれて分乗するんですけど、一番前と一番後ろにパトカーつくんですよ。で、こう先導するわけなんですよね。
すごいね、それ。
すごかったですよね。
目立っちゃうもん
ね。目立っちゃいますよ。まだいかにその当時そういう、なんていうの、
うん、
交流が珍しかったか
っていう
ことですよね。
じゃあもうバスの中ではもう文通の相手をね。
そう。男なのか女なのかっていうのを楽しみにしながら。
面白い面白い。
その高校に行くわけです
よ。なるほどなるほど。
で着きますと。
はい。
ほんでこうみんながこう。
お
ぉ。ニーハオみたいな。ホワイトバイみたいな。
行くまでにちょっとやっぱ覚えようとする気にな
る。なりますよね。
なりますよね。そんだけムラムラしてたらなんです
ね。ムラムラして
た。妄想してたらね。そんでそっからじゃあ期待を膨らませて、
そうですね、まあ、いくつかの単語を覚えていくわけですよ、
はいはい、
まあ、今でも覚えてるんですけど、僕一番最初に覚えた中国語の単語が、
はいはい、
あの北京大学変だって
。なるほどなるほど。
北京大学は大きいね。でその北京大学の付属の高校がその姉妹校だったんですよ。
へえ。
だ北京大学の敷地内にある高校に行くわけなんですけど、北京大学変だっていうのだけ覚えて。
でもやっぱそういうのって今でも覚えてるもんなんですね、やっぱね。
そうですね。
お実際その対面、初対面はどういう感じだったんですか、
は
い
は
い、
ね、まあ初対面はね、まあ女の子だったんですけど。
なるほど。これは発表されるみたいな感じなんですか？
まあ、名前をたど、手紙に書いた名前をたどって、
うんうん、
この人誰みたいなことを行くと、あ、私です。
ちょっとなんかドキドキします、
ね。します。でやったーっつって、で女の子だったって、でその子と1週間こう机を並べて授業するわけだから、やったーって1週間楽しいぞって。
それ逆に男子男子になったところはねちょっと険悪な感じになるかもしれない。実際じゃあ1週間やってみて印象いかがだった、
うん、でまあやっぱりねエリートなわけですよ、うん、北京大学の付属の高校なんで。
ですよね。
ちなみにその子のお父さんはパイロット、お母さんはなんか高校の英語の先生みたいな。
本物ですね。
でこっちなんか田舎から出てて親父は食堂のフーチャーコックさんだしみたいな。
そうなんですか。
そう
あそんなエリートが。いや
すごかったですよね。で中国語は愚か、うん、英語もろくに喋れない、うんうん、こっちはね、うんうん、で向こうはもうある程度喋れるわけですよ、
うん
うん、お父さん国際線のパイロット。
うん
やっぱりすごいカルチャーショック受けましたよね。
どういう気持ちになったというか。
本当にやっぱりね、それこそね、うん、まあ北京大学じゃないけど、チョンゴヘンダーっていう感じですよね。うん、中国ってでかいのかな。
確かになんかリアルに日本にいるとあんまね英語できなくても当然暮らせるわけだから、
う
ん、
そう
そんなに感じないと思いますけどね。うん、
もうエリート、うん、まあ同じね、うんうん、同い年で、うん、こんなエリートいるんだ。衝撃を受けて、うん、こういうエリートを生み出したこの国って何なんだろうっていうのが、
なるほど、
中国に対する一番最初の興味のきっかけっていうかね。
へえ、
うん、そんな感じでしたね。
いや確かに勉強の量も必要ないですね。そうそうそう
そう、まあ、当然全寮制だから、まあ、高校生は全員その敷地内に寝泊まりして、
うんうん、
朝から晩まで勉強してるわけですよね。
手羽さん的にそのエリートを生み出した中国みたいな、まあ、後半でも聞きたかったなと思ったんですけど、うん、どこら辺にあるのかっていう会話、
まあ、まず人口多いでしょう。
そもそもね。でもねさ今のさっきの方の話じゃないですけど、大概なんか日本語できる中国人大概英語もできちゃったりとかもするし、うん、なんかそこら辺のなんか地頭の良さというか、うん、当然人にもよるんでしょうけど、
まあやっぱりそのね、うん、島国の人が用いるスキルと大陸の人が用いるスキルの違いは、うん、まあ特に語学っていうところにね、
うん、
フォーカスするとそういうのあると思いますけどね。
なるほどね。実際そんな中1週間暮らしたわけですけども、事業的にはどういった事業
か、まあ数学やったり英語やったり国語やったり、
うん、
まああとはその部活動同士の対外試合とかね、例えば両方のバスケ部とか、
はいはい、
両方のサッカー部とか、
面白い面白い、
まああとはその両方の、うん、吹奏楽部とか、
うんうんうんうん、
まあそういう感じでこう、あの、クラブ活動とかもやったりして、
うん、
まあ当然あのその間にその市内観光とかもそれ入るんですけど、で最後の夜に、まあ、あのみんなで大会場であの食事会をして、
うんうん、
まあお互いそのなんか出し物を披露して、あの友情を深めて終わるみたいな、
なるほど、
そういう一週間なんですよね。
なんかまあ初めて飛行機乗って初めて海外行って、うんまあ、初めての中国で、うん、なんかいろんな驚きっつうか
ありましたね、
みたいなのってねあったと思うんですけど、今思い出してもなんかあります、なんかあの時のあれは衝撃的だったなみたいな、
なんだろう、まあとにかくスケールですよね、はい、まあ万里の長城もそうだし、
はい、
人口の多さもそうだし、は
い、うんうんうん、
だけどその当時は全員同じ服着てるんですよね、地味服、
うん、
まあグレーか茶色ですよね、2色しかないですよ、
うんうん、
街中が、
うんうんうん、
1993、
なるほどなるほど、そっか、
うん、そんな感じかな。
うん、
であとはね通貨が2種類ありました。
あの打艦、ね、
打艦券と人民元、
うんうん、
で外国人は打艦券を使うんですね、
うん、そっか、なるほどね、そうかそうか、そうすると高校3年生のフェバさんからすると驚きの連続。
いやもうカルチャーショックですよね。田舎から出てきてこんなでかい国があるんだと。
おお、なるほどね。なんかそのカルチャーショックがマイナス方面に入ってても嫌いになっちゃうっていう人も結構なんか、
ああやっぱり ねあんま汚いなとか、
そう
そういうのはあると思う、ほこり臭いなとかあると思うんですけど、
うんうんうん、
まあそういう人もね。まあ、当然あのいろんな価値観なんでいいと思いますけど、
うんうん、
まあ、たまたま僕はハマったということですよね。
うん、
でそこからあの地獄を勉強してみようかな。
ああなるほど。
ね、まあ、だ結局動機はその子と中国語で文通したいっていうね。英語じゃなくてね。
これ今の話でいくと、はい、1週間終わった後、
そうですね、
であのまた文通は続い 何ですか？
それ続けました。そこからはもう、学校のその行事ではなくて、はい、もう個人の意思になるわけですけど、
プライベート、うん、あ、そういうのもありと。
そうですね。結局ね、まあ、文通はね、大学4年間ぐらいずっと続いてますね。
ちょっと付き合ってる定義なのかな。
遠距離恋愛的な。
もうい
やいやいや。
なるほどね。大学の話はね、ちょっとまた後半戦で聞こうと思いますけども。
はい。
じゃあやっぱ今回のその高校の時のきっかけ。
そうですね。
が今でもね、軸にな
ってるっていう。そうそうそう。結局ね、うん、今でもそう、こういう仕事携わってて、
うんうん、
まあ、別にその子に初恋とかそういうことじゃないけど、
うんうんうん、
なんか中国っていう全体の、そういう、なんていうかな、うん、最初の衝撃に関して、まあ、初恋に似たイメージを今でもまあ、残ってますよね。
うわ、すごいみたいな。
何でもかんでもはっきり覚えてるっていうか。
へぇー。はい、すごい。ちょっとそんなテバさんのね、
はい、
中国のきっかけを今回伺いましたけども、
はい、
ちょっと後半戦では、
はい、
大学から、
はい、
まあ、社会人になっていくところで、またどう中国と関わっていくかということについて、
そうですね、
お話伺えればと思いますので、
はい、
今回はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はリヴァイアがお送りいたしました。